Good morning.
おはようございます。
Please open in your Bible to Hebrews chapter 10, verses 11 through 25.
お手元の聖書、ヘブル人への手紙、10章11節からお開きください。
We don't know who wrote the book of Hebrews, but we do know who it was written to.
このヘブル人への手紙の作者、誰が書いたのか、それは作者不詳な、分かっていないんですが、誰に向けて書かれたのかは分かっています。
It was written to Jewish Christians, urban Christians, most likely living in Jerusalem.
それはおそらくエルサレムという都会に住んでいたユダヤ人に対して書かれた手紙です。
And the purpose of the book of Hebrews was to exhort Christians to persevere in the face of persecution.
で、この手紙が書かれた目的は、キリスト者となったユダヤ人たちに向かって迫り来る迫害に耐え忍ぶよう解き進めるために書かれたと考えられています。
They knew the Old Testament scriptures very intimately.
彼らは旧約聖書に精通していました。
Especially the first five books of the Bible.
とりわけ、聖書の旧約聖書の最初の5つの書物はよく知っていました。
So these are Jews who are familiar with the story of Abraham and with the story of Moses and how he came to deliver the people of Israel out of Egypt, out of slavery in Egypt, and they went to Mount Sinai and they met God there. God gave them the Torah, the five books of the Bible, and then they made a covenant with God.
ですから彼ら読者はアブラハムの生涯のはもちろんのこと、エジプトでイスラエルが奴隷であったこと、そしてモーセによって解放されたこと、彼らがシナイ山に登って神様から律法が与えられ、それによってイスラエルは神と契約を結んだ、そういうことを全部よく知っていたユダヤ人が読者です。
They knew what the tabernacle was, and what the sacrificial system was, and what the role of a priest was.
彼らは幕屋といえば何を指すのか、生贄を捧げる仕組みがどうなっていたのか、あるいは祭司の役割は何であるのか、それは全部知っていました。
They also knew the rebelliousness of Israel and how they wandered in the wilderness before they came to the promised land.
イスラエルが神に逆らったことも、その結果約束の地にたどり着くまでにアラノをさまようことになったことも知っていました。
And the author expects his readers to know these stories and concepts.
この手紙の作者はそういったことを読む者が知っていて、そしてその出来事の意味合いも知っていることを前提としていました。
But to us who are modern readers, there's some words we really don't understand.
しかし、現代に生きる私たちが読むとき、それは状況が違います。
There's two key terms in this passage.
ここには2つの私たちが使わない言葉、あまり使わない意味がわからない言葉が出てきます。
The first is priest.
最初は祭司です。
What is a priest?
祭司。何ですか?
What do they do?
何をする人でしょう?
This is not a Catholic priest.
カトリックの司祭ではありません。
This is not a Shinto priest.
神道でいう神官のことでもありません。
This is a Jewish priest.
ユダヤ人の祭司。
What was their role?
彼らの役割は何ですか?
And secondly, sacrifice.
2番目、生贄です。
What is a sacrifice?
生贄とは何ですか?
And why do we need a sacrifice?
なぜ生贄が必要なんですか?
So this morning I want us to consider three questions.
今朝は3つの質問を考えたいと思います。
What are sacrifices?
1. 生贄とは何か?
How many sacrifices do we need?
2. どれくらいの生贄が必要なのか?
And do we need sacrifices anymore?
3. 今でも生贄はいるのか?
But before we begin, let's pray.
始める前に祈ります。
Father, we thank you for your word.
父よ、あなたの言葉に感謝します。
We thank you that you are our maker.
あなたが創造主であられる方。
And we humbly come before you this morning.
御前にへり下って集います。
We ask that you would open our eyes so that we might see wonderful things in your law.
どうぞこの朝私たちの心の目を開いてくださり、あなたの教えのうちに 新たな発見をすることができますように。
And we pray these things in the precious name of Jesus.
イエス様の尊いお名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
So back on October 7th, I was traveling from Shinjuku to Fujisan Eki by bus.
10月7日のことなんですが、私は新宿からバスに乗って富士山駅に向かっていました。
I was going to assistant guide a group of French Canadians up Mount Fuji.
私はその時、フランス系カナダ人のグループの人たちが富士山登頂するのに、そのツアーガイドを補助するために行っていました。
And I got stuck in traffic.
でも渋滞に巻き込まれてしまいました。
So I had lots of time to read the Bible and prepare for this message.
でもおかげでバスの中で、今日のメッセージの準備をするための、時間、聖書を読む時間がたっぷり取れました。
And it talks about a lot about sacrifice.
で私が読んでいた箇所、生贄についてたくさんのことが書かれていました。
So I wondered how many sacrifices did they have to do in the Old Testament per day?
疑問が湧いてきました。旧約の時代、一体あの人たちは1日にどれくらいの生贄を捧げたんだろうかと。
So I did some research.
そこで調べてみました。
And I was shocked at how many sacrifices they had to have.
イスラエルが捧げなければならなかったその動物の数の多さにショックを受けました。
And it wasn't just Israel, by the way. Many ancient cultures had.Animal sacrifices.
しかもイスラエルに限ったことではなくて、当時の文明、古代文明の多くには動物を捧げる民族が他にもあったはずです。
But in the 21st century world, we don't really understand animal sacrifices, killing an animal.
21世紀の私たちには動物を捧げるという概念に馴染みがありません。実際に動物を殺める、殺すわけですから。
My grandparents in the U.S. used to have a farm.
私の祖父母はかつてアメリカで農場を経営していました。
And one day the neighbors were going to slaughter a pig.
ある日、近所の農家で豚をほふるという日がありました。
So my father said, "Would you like to watch?"
父が見てみたいかって聞きました。
And I said, "Sure."
もちろんというんで、のこのこ出かけました。
It was really gross.
その光景たるや、もうおぞましいの一言でした。
And it was a huge pig.
もう巨大な豚でした。
It was bigger than me.
私よりも大きい豚。
And they strung it up by its feet.
豚の足を吊り上げて、
And they cleaned out the insides.
まず内臓を取り出すわけです。
And they had a bucket.
で、バケツが用意されています。
And they put the insides in the bucket.
その内臓の全部をそのバケツに放り込むわけです。
And it was at times like that I realized I am a city person.
そういう時自分がいかに都会育ちの人間であるかということを思わされました。
When I think of bacon, I go to Ito-Yokado.
ベーコンといえばイトヨーカドで売ってるもんだと思います。
Killing animals is very messy.
でも動物をほふるという、殺すというのは人の手を汚す残酷なことなのです。
There were five main types of offerings.
イスラエルには捧げ物5つの種類がありました。
A fellowship offering.
交わりの捧げ物、
a burnt offering,
全焼の捧げ物、
grain offering,
穀物の捧げ物、
guilt offering,
代償の捧げ物、
and a sin offering,
罪の捧げ物。
And as early as Genesis 4, we have Cain and Abel bringing offerings to the Lord. That was a fellowship offering.
創世記の4章に出てくるカインとアベル、彼らが主に捧げ物をする話が出てきますけど、これが交わりの捧げ物。
The first reference of a burnt offering is Genesis 8:20. It says, Noah built an altar to the Lord and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it.
で、全焼の捧げ物というのは創世記の8章20節に初めて出てきます。ここには、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜からまた清い鳥からいくつかを取って祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げたとあります。
Why did the animals have to be perfect?
なぜ清い捧げ物が必要だったのか。
There was no law yet.
その時当時にまだ律法はなかったことを思うと不思議です。
But even this early, there's a concept of purity being important.
しかし聖書はこの初期の段階から清くあることを重要視していました。
In Genesis 31:54, Jacob and his father-in-law Laban first used the word sacrifice.
創世記31章54節で初めて ヤコブと義理の父親ラバンというのが生贄という言葉を使っています。
This is the same word used for the Passover lamb.
この生贄という言葉は後の杉越の子羊に使われた言葉と同じです。
So what is a sacrifice?
ではこの生贄とはそもそも何でしょう。
Leviticus 17:11 is the Old Testament's central statement about the importance of blood in the sacrificial system.
レビ記17章11節は生贄の仕組みの中で血が果たす重要な役割を語っています。
God says to Moses, For the life of a creature is in the blood, I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life.
神はモーセに言われました。実に肉の命は血の中にあるからである。私は祭壇の上であなた方の魂のためになだめを行うよう、これをあなた方に与えた。命としてなだめを行うのは血である。
So a basic definition of sacrifice is the offering up of something precious for a cause or a reason.
生贄の根本的定義は、正当な理由もしくは正当な原因があって、貴重なものを捧げることです。
And making atonement means to satisfy someone or something for an offense committed.
なだめるとは、犯した違反を償って人または物を満足させることです。
So the people of Israel were offering up their animals, precious animals, costly animals, for the atonement of sin.
イスラエルの人々は動物を、しかも貴重なお金のかかる動物を正当な理由があって捧げていた。その理由とは罪をなだめてもらうためでした。
In Hebrews 9:22 it says, The law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness.
ヘブル人への手紙9章22節にこうあります。律法によれば、ほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ、罪の許しはありません。
So, how many sacrifices are needed?
では、どれくらい生贄が必要だったんでしょう。
In Israel, there were spring feasts and autumn feasts.
調べていると、イスラエルには年に春の祭りと秋の祭りの2回があることが分かりました。
Every year, 142 animals were sacrificed in the spring feasts.
毎年春の祭りには142頭の動物が捧げられました。
And every year, 280 animals were sacrificed at the autumn feasts.
秋の祭りでは毎年280頭の動物が捧げられました。
422 animals.
一年に422頭の動物が捧げられていたことになります。
So just for fun, I went online to find the price for a bull, a ram, a goat, a lamb nowadays.
で、興味があったので、じゃあこの彼らが捧げていたお牛、お羊、子羊、ヤギが今のお金で一体どれぐらいするものだろうかとオンラインで調べてみました。
A bull is $4,800.
お牛は48万円。
A ram is $150.
お羊は1万5000円。
A lamb is $250.
オスの子羊は2万5000円。
A goat is $250.
おヤギは2万5000円。
That's a total of $530,000.
で、年間どれぐらいかかるかというと、合計で5300万円。
You could buy a house in 東久留米。
東久留米で家が建つぐらいです。
But these are national sacrifices. This is not counting the individual and family sacrifices annually.
これは国として捧げている儀式で使われた動物の費用です。この他に毎年個人や家族単位で捧げる捧げ物もあったわけです。
In Hebrews 10, verse 11, it says, Every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices which can never take away sins.
ヘブル10章11節、こう言います。祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して罪を取り去ることはできません。
The priests were so busy, they had no time to sit.
祭司職というのは激務です。大変な激務です。もう座る暇がないほどです。
Here's the bad news. Chapter 10, The author of Hebrews says, It is impossible that the blood of bulls and goats should take away sins.
なのに、ヘブル10章4節には残念なことが言われています。お牛と親木の血は罪を取り除くことができない。
So, why did they offer animals if it wasn't enough to take away sin completely?
ではなぜ、そもそも罪は完全に取り除けないのに、人々は動物を捧げていたのか。
It was a reminder of the holiness of God and our sinfulness.
一つには、神様の清さ、そして私たちの罪深さを再確認するため。
It was a reminder that sin had to be paid for.
二つ目には、罪には代償が支払われるべきであることを明確にするため。
And it was pointing to Jesus, the true sacrifice.
そして三つ目に考えられるのは、誠の生贄をであるイエス様を指し示すためであると考えられます。
Now take a look at Hebrews 10, 12 to 13.
では、ヘブル書の10章12節13節を見てください。
But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God, waiting from that time until his enemies should be made a footstool for his feet.
しかし、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵が自分の足台とされるのを待っておられます。
Some translations say when this priest offered, but the Greek translation says this one.
この聖書の御言葉を、この主語をですね、この祭司がと訳する聖書もあるんですけれども、原文のギリシャ語は、このお方がと強調しています。
So the writer is contrasting Jewish priests with Jesus, the great priest.
すなわち、作者は一般的ユダヤ人の祭司と偉大な祭司であるイエス様と対比しています。
He's saying, Look, Jesus is the one.
イエス様、この方こそというのが作者のポイントです。
John the Baptist said the same thing. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world.
バプテスマのヨハネも、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったあの言葉を連想させます。
Jesus is both the priest and the sacrifice.
イエス様は祭司であり、そして同時にご自身が生贄でもあられたのです。
This is not an ordinary priest.
この方は一般の祭司ではありません。
He's not busy offering sacrifices again and again.
来る日も来る日も生贄を捧げていたわけではありません。
When he was on the cross, he said, It is finished.
イエス様が十字架にかけられたとき、イエス様は完了したと言われたからです。
And he's sitting down.
そしてこの方は座っておられます。
No normal priest would be sitting down because they were too busy.
一般の祭司は職務に忙しくて座る暇がなかったんです。
But Jesus is not your ordinary priest.
イエス様は一般の祭司とは違います。
He's sitting at the right hand of God.
神様の右の座に座っておられます。
The right hand was always the favored place.
右の座とは片腕と称される大切な人のために備えられている場所です。
Consider verse 14.
14節を見てください。
For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified.
キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成された。
There's a story in the Old Testament of King Solomon. At the dedication of the temple, it took one week to offer 22,000 oxen and 120,000 sheep.
旧約聖書にはソロモン王が神殿を建造したときに1週間で2万2000頭の牛と12万頭の羊を捧げたという記事があります。
By today's value, that would be $30 million.
現在の価値で言うなら3000万円相当の捧げ物になります。
And scripture tells us the bronze altar was not able to hold, contain the burnt offerings. So many were the offerings.
さらに聖書は、その動物の数が多すぎたので、聖堂の祭壇に全焼の捧げ物すべてを備え尽くすことができなかったと言っています。
But let me tell you something far more amazing than Solomon's 142,000 animal sacrifices.
でもソロモンが捧げた14万2000頭の動物よりももっと優れた生贄がここにあります。
Jesus, the true Lamb of God, who was priceless because he was the Son, the one and only Son of God, died and the grave couldn't contain him.
誠の神の子羊イエス様のことです。神様のたった一人の御子であられるがゆえにイエス様の価値は計り知れず、イエス様が亡くなった時、イエス様の墓でさえイエス様を閉じ込めておくことはできませんでした。
Every year, the Israel celebrated a Passover meal.
毎年イスラエルは杉越の食事を祝います。
And the youngest would ask the father, why are we doing this?
若者は父親にこれは何のお祝いのことかと尋ねます。
The Passover was a feast of remembrance.
過ぎ越しとは思い出す食事です。
It was to remember God's deliverance.
神によって解放されたことを思い出すのです。
Israel was in slavery for 400 years.
イスラエルはエジプトで400年奴隷でした。
God sent Moses.
神はモーセを遣わしました。
God sent plagues on Egypt.
そしてエジプトに災害をもたらしました。
And on the night before the tenth plague, God said, kill a lamb, dip some hyssop in the blood, and put it over your doorpost.
神がもたらした10番目の災害、それがもたらされる前夜、神はイスラエルに子羊を殺せと言いました。そしてその子羊の血をヒソプの束につけて、その血を家の門中に塗るように命じました。
And the angel of death would come, and when it saw the blood, it would pass over them.
そして死の霊が訪れた時、門中に血が覆われている家は災いが過ぎ越されたのです。
And every Passover meal they would celebrate with the eating of a lamb.
こうして過ぎ越しの祭りのごとにイスラエルは子羊を食べたのです。
On the night Jesus was betrayed, he met in the upper room with his disciples.
イエス様が裏切られる前夜、弟子たちを2階の間に集めました。
They had a meal which most considered to be the Passover meal or an early Passover meal.
過ぎ越しと思われる食事をしました。おそらく多分過ぎ越しには少し早すぎたかもしれません。
There was bread, there was wine, but none of the Gospels say that there was a lamb.
食事にはパンがあった。ブドウ酒が用意されていましたけれども、どの福音書にもそこに子羊が用意されたとは残していません。
But the next day, Jesus was crucified at the exact time when the temple lamb, the sacrifice, was meant to be killed.
翌日、神殿において子羊がほふられる同じ時刻にイエス様は十字架にかけられました。
Jesus was the Lamb of God who took away the sins of the world. He was the perfect sacrifice.
イエス様はこの世の罪を取り除く神の子羊、完璧な生贄でした。
This is the good news.
これが福音です。
Jesus died that we might have life.
イエス様が亡くなったのは私たちが命を持つため。
He has taken our sins away as far as the east is from the west.
そして東が西から遠く離れているように私たちの罪を私たちから遠く引き離すためでした。
And he says, their sins and lawless acts I will remember no more.
でイエス様は言われます。私は彼らの罪、彼らの不法な行いを思い出さない。
God has not treated us as our sins deserve.
神様は私たちをその罪に従って扱うことはされません。
Look at verse 18.
18節見てください。
And where these have been forgiven, there's no longer any sacrifice for sin.
罪と不法が許されるところでは、もう罪の清めの捧げ物はいりません。
Praise the Lord.
を賛美します。
So in summary,
まとめます。
Number one, let us draw near.
一番目、神に近づきましょう。
Often we become spiritually depressed.
私たちはしばしば落胆します。
We are discouraged.
落ち込みます。
We feel like God is not near to me.
神様はいないと感じる時があります。
And we can't always trust our feelings.
そんな時の感情に私たちは頼りになりません。
The Bible says, draw near to God, and He will draw near to you.
聖書は言います。神に近づきなさい。神があなた方に近づいてくださる。
So do you want God to be near to you?
皆さん、神様に そばにいてほしいですか?
Spend time with him.
そうなら神様と時間を過ごしてください。
Read the scriptures.
聖書を読みましょう。
Memorize the scriptures.
御言葉を覚えましょう。
Taste and see that the Lord is good.
主の素晴らしさを見て味わいましょう。
If you see good food, you have to taste it to really know if it's good.
美味しそうな食事が用意されていたら、それを実際に食べてみないと、その美味しさは本当には分かりません。
So let us draw near to him.
神に近づきましょう。
Secondly, verse 23, let us hold fast to the hope.
2番目、しっかりと保ちましょう。
What is the hope we profess?
私たちが公言する希望とは何ですか?
He who has the Son of God has life.
御子を持つ者は命を持っています。
As believers, we have the Son of God, and therefore we have life eternal.
信じる者は神の御子を持っており、それゆえに永遠の命を持っています。
Do you know where you're going when you die?
死んだらどこに行くか知っていますか?
This is a great conversation starter.
この質問は一般の人に聞くと実に効果的です。
If you this morning do not have a relationship with Jesus, if he does not have a relationship with you, you do not have hope.
イエス様のことを知らない方、イエス様があなたのことをもし知らないなら、そういう方に真の希望はない。
But as Christians, we have the assurance of eternal life.
しかしクリスチャンであるなら、永遠の命への確信があります。
We know in whom we have believed, and we are persuaded that he is able to keep that which we've committed until that day.
私たちが信じる方は終わりの日まで私たちをしっかりと保ってくださるということを私たちは知って確信しています。
And it says, hold unswervingly.
その希望を揺るがないようにしっかりと保ちましょうと言っています。
Don't vacillate about it.
動揺しないようにということです。
Be certain, be sure, be assured that God is who he says he is.
神様は言われた通りの方であって、言われたこと、約束されたことは必ず実現されるということをしっかりと堅固に確信していましょう。
And he will fulfill what he has promised.
約束されたことを必ず実現されます。
Because he who promised is faithful.
なぜなら約束された方は真実なお方だからです。
So let us hold fast to the hope that we have.
この方にしっかりと希望を持っていましょう。
And finally, let us consider one another.
最後に互いを心がけましょう。
Let us think of ways. Let us watch out for. Let us be concerned. Let us pay attention to others.
互いを気遣いましょう。互いに注意を払いましょう。思いやり合いましょう。そして互いのことを配慮するようにしましょう。
That we might spur one another on, stir, motivate, stimulate, provoke, encourage, excite others.
互いに励まし合ったり、刺激し合ったり、動機づけ合ったりして、互いに生き生きと元気に、元気でいましょう。
Come to church.
教会に来てください。
Spend time with the believers.
信者と一緒に時間を過ごしましょう。
In church and outside of church.
教会のうちでも外でも。
And there might be in our local body some people who are not in regular attendance.
教会から遠ざかっている人がいるかもしれません。
Encourage them to come regularly.
教会に来るように進めてはいかがでしょう。
Because it's an encouragement to you, and you are also an encouragement to other people.
そうすることが皆さんにとって励みになると同時に、皆さんがいることが教会の兄弟姉妹にとって励みにもなるのです。
I'm encouraged when Noguchi-san comes.
野口さんを見れば私は励まされます。
I'm encouraged when Naito-san comes.
内藤さんがいると私も励まされます。
So, spur one another on toward love and good deeds.
愛と善行を促すためにとあります。
Teach others to love.
愛することを互いから学びましょう。
And encourage others in their faith.
互いの信仰を励まし合いましょう。
The Bible says, encourage one another all the more as you see the day approaching.
その日が近づいていることが分かっているからと聖書は言います。
Jesus is coming soon.
イエス様はもう戻ってこられます。
Encourage each other with these words.
この言葉を持って励まし合いましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you that Jesus is a great priest.
神様、イエス様が偉大な祭司であられること、そのことに感謝します。
We are thankful that Jesus is a perfect lamb.
イエス様が完璧な 子羊であられたことを感謝します。
We are thankful that he didn't stay in the grave.
イエス様は墓に閉じ込められたお方ではなかったことに感謝します。
And we are thankful for the life that he gives to us.
そしてイエス様が私たちに与えてくださったこの命を感謝します。
We thank you for this time.
この時をありがとうございます。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.